サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。どうぞよろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回ですね、荒木さんの方に、再びゲストにお越しいただいたわけなんですけれども、2017年のね8月ぐらいにゲストをお越しいただいてるんですよ。
はい、
通常やったらもう2回ぐらいで終わるとこ、あまりにエピソード多すぎて、ね、はい、3回に引き起こしたぐらいの
はい、はい、
たくさんだって、はい、その時にこう結構終わりしなにね、
はい、
いっぱいチャレンジしますって言われてたんですよ。
はい、
いろんなこと
そうですね。
そう、うんうん、だからちょっとそこを含めてちょっと3年後また大変なことになってるみたいなんで、
うん、
お久しぶりにまた再会ということで
、まあ、楽しみ。
はい、荒木さんの方どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
で、あのちょっとね、あの初めてこれ聞かれる方もいらっしゃるので、ちょっと荒木さんがどういう方かっていうのね、お名前もね、あの団体の名前も変わったんで、ちょっとそこも含めてちょっと教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。荒木と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
3年前に出させていただいて、うん、ありがとうございました。ちょうどあの頃っていうのが、うちの団体が今現在は一般社団法人日本保健福祉ネイリスト協会という名称になっているんですが、前回出させていただいた時は略称が SMBA っていう、はい、シニアチャレンジとメンタルビューティー協会という非常にカタカナの多いあの団体で、高齢者施設を中心に、障害者施設で、あとはまあ病院ですね、主にまあ乳がん、女性が多いね、その乳がんのがん患者の方々のまあクリニックだったりとか、そういったところに行かせて、まあ、出張していてネイルをするという、
はい、
そういう団体を、まあ、2015年に法人化しまして、
はいはいはいはい、
その前は2012年ぐらいから個人で細々と、はい、あの、はいはい、活動していたのですが、2015年に法人化、うん、一般社団法人化させていただいて、その時はその SMBA という名前で、うん、ちょうど法人設立して2年後に、上野さんにお声掛けいただいて、その時にお話をさせていただいて、
はい、
2017年から今2021年も終わりになっているんですが、約でももう4年近くになるわけですよね。
そうですね。
はい、
ね、
その中で最初にその出させていただいた時っていうのは、はい、うちの、はい、団体の設立の話。
そうですね。
が、はい、そういった老人施設に行った時に、はい、おばあちゃんと出会って、はい、すごく喜ばれたっていうところから始まっていって、はい、で、まあ、一緒にやりたいという仲間が増えていったと。
そうですね。
はい、こう話さない人が話したりとか、
うん、
立てなかった人が立ったりとか、はい、そういうこう不思議な出来事がたくさん起こってきたので、うん、それを何か解明したいって、うんうん、いう話だったりとか、ね、あと習ってくださってる人の中に、車椅子乗ってる女の子がいてて、
はいはいはい、
その子にそうです、ね、うん、技術指導してる時に、
ね、
はい、なんかうまくできないからこう、ね、イライラするっていうところから、うんうん、こう何か目標がないといけないなということで、障害のね、うん、人たちでこうパラリンピックをこう目指している姿で、私いつもそれにこう勇気をもらうんですけども、うん、そういったところにゆきちゃんっていう子なんですけど、ゆき、うんうん、ちゃんが関われるとしたらこうネイルでね、うん、応援するっていうことで、うん、関わっていって、その選手が金メダル取ったらすごい嬉しくないっていう話から、うん、福祉ネイルさんを連れて、うん、パラリンピックに行こうっていう、うん、そういった目標もできましたし、
うん、
で先ほど申し上げたように、うん、こう何かネイルをするといつも不思議なことが、
うん、
いるので、それを解明したいっていうところで、岡山のね、日比国際大学の佐藤光也先生っていう、まあ、大学のね先生がたまたまあのネイルカラーリングセラピーというね、まあ卒業生がネイルの研究をしたいっていうところから始まって、この先生と一緒に研究したいと、
うんうんうん、
思って、そのちょうどオファーをして断られ続けていて、
うん、
まあ断られてるっていうか、まあ無視をされていて、
普通はね、もうそこで諦めちゃうんですね。
うん。
う
ん、
まあ、すごい。
そうですね、うん。大学に電話もしましたし、メールもしましたし、うん、ファックス送ったりとか、直、う、筆、ん、の手紙も書いてやったんですが、うん、なかなか返事が返ってこず、ようやっとこの半年後ぐらいに、連絡をいただいて、岡山で会うことになった。
うん
はい、でそこから一緒に研究をできることになりまして、
はい、
意気投合して先生と、
うん、すごいじゃないですか、
一緒にそれを解明していこうと、はいはい、いうことで、で3年前に老健さんを中心に120名ぐらいのおばあちゃんたちのデータを取りまして、
はい、
でそういうふうにしてちょうどやっていますっていうふうなところで、はい、そのラジオ、それをね、話させてもらったっていうのがそこだったかなと思います。
そうですよね。はい、ありがとうございます。ちょうどね、あ、夢広がりますね、みたいな感じで出ましてね。普通だったらね、ああ、なんかもう、あ、そんなこと言ってたな、みたいな感じで、普通の生活に戻るっていうパターンがほとんどなんですけど、荒木さんちゃうんですよ。そう、着実にですね、次元に向けて、恐ろしいぐらい、ステップアップしてるっていうあたりがあって、ちょっとその辺のところもね、ちょっと含めて今日いろいろお話を伺いたいんですけど、まずどこから行きましょうかね。
まず、まあ仲間が増えたっていうところ。
はいはいはい、はい、
あの当時ってまだ150人ぐらいしかいなかったかと思うんですが、
それでも多いですけどね、
はいはい、あ、
はい、
今ちょっと1000人を超えまして、
福祉ネイリストがですか、
はい、
すごいじゃないですか、
卒業してくださった人が増えていて、実際に、はい、頻繁に活動している人は多分700人ぐらいなんですけど、
そうなんですね、
通道としてはそれぐらいになりまして、
はい、
その各地方で、のやっているカリキュラムを教えて、はい、福祉ネイリストさんの卒業をやってくださってる認定校っていうのが、はい、その当時まだ30かあるかないかぐらい、
ね、それぐらいだったと思います
だったんですが、今は、はい、40校ぐらいになりましたし、はいはいはい、所属校に講師が2人とか3人とか、増やしてくれてる学校も今増えたので、は
い、
講師の人数的には本当に倍ぐらいになったかなと思います。
全国的にももう福祉ネイリストという名前が結構メジャーになってきたっていうことですね。
本当ですか。そこ、まあこれからまだまだ頑張らんとあかんとは思うんですが、はい、なかった北海道にも札幌にもできましたし、
はい、
まあ、近畿はね、もう、はい、まあ、お膝元っていうところで、非常に多くて、関東も結構、東京都、あと埼玉、横浜、神奈川ですね、神奈川とか、栃木、
はい、
千葉っていうふうに、各県に、はい、なりましたし、九州の方にも、もう3つぐらい。
はい、あ、すごい。
はい。なったので、結構広がってきてくれています。
ねえ、だからこの前の時もちょっとこう年齢いかれた方が自信がなくって、はい、私に講師とかね、ネイリストできるんやろかっていうので、はい、講師になられて自信ついてっていうね、はい、ちょっとその辺のところの年齢の方も増えてきてるん
ですかね。多いですね。
あ、ね、ちょっとそこに希望を与えるっていうところはね。
そうですね、はい、どっちかというとこう、ね、今までのネイルのイメージってこう若い人やるイメージですよね。はいはい、でがやっぱ福祉のネイルってなると、うん、対象者がね、やっぱ高齢者の方が主な対象者となるので、うん、やっぱりお話しするとか、うん、そういった方々と、話が合う、そういうのが私だったらできるんじゃないかということで、うんうんうん、ネイリストってやっぱり目も良くないとできないですし、
はいはい、
体力的にも非常にいるので、うん、でも40代後半になってきたら、うん、このままサロン勤めれるのかなって思う方もたくさんいらっしゃっていて、
うんうん、
でそういった方々がその第二のネイル人生のスタートっていうふうに切ってくださる方も、うん、指導とかまで何歳でもできるので、
はいはい、そうですよね、
うん、
はい、あとエビデンスを取るとかその教授さんとのねタッグっていうのが、はい、やっぱり実際にやってみて一致した方がいいんですけど、やっぱりいろいろあるわけじゃないですか。
まあそうですね、
その辺のところってどう進んでいくかね、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、
その2017年に先生にお声掛けをして、
うん、はい、
まあ、先生がその主に理学療法士を教える先生ですので、
理学
療法士大学で理学療法士さんを教えているというか、の資格を取らせてる福祉の大学なので、
なるほど、
はあ、だからまあ言うたらフィジカルな可動域どうのこうのとかっていうようなのが先生は専門で、 だからまあ老健さんでデータを取ろうということで、最初老健さんでデータと、私たちも初めてその研究っていうのに携わらせてもらって、で先生が書いたその研究デザインというか、で施設の方ではあの MMSE とか、そういったあの認知症のね、まあ長谷川スケールとかあるじゃない
です
か、QOLD とか、そんなんも初めて私たちちゃんと見まして、こういう聞き取りをするんやっていうのをね、でそのデータをね、これを現場の施設の人にね取ってもらうやつですって一式送ってきてもらった時に、その質問票ってね、長谷川スケールとかそんなんね、私見た時にね、ここは何県ですかとか、そういう質問あるじゃないですか、もう全然知らんから先生に、先生ここ県じゃないんで大阪なんで、これ間違ってますよねって言うたんですよ。もう共通のものやから勝手に変えたらあかんって
なるほど
何県ですかって言われて、いや、県じゃなくて大阪府ですってちゃんと答えられたら、それでええんやっていうふうにね言われて、あの勝手に質問の内容を変えるの本当に知らなくて、そういったところから教えていただいて、で現場でそうやってやって撮った時に、実際に前のすごくいいデータが出たのって3ヶ月介入したんですね。で今回2ヶ月でやってみようってやって、で前回よりだから1ヶ月短いネイルの介入だったんです、2週間に1回塗りに行くのは一緒だったんですけど、そしたら数値が上がりきる手前で終わってたんですよ、グラフがやっぱり。だからその時分かったのは、2ヶ月ではネイルの介入は短い、
なるほど
3ヶ月以上にならないと、皆さんの数値が伸びないっていうことが分かったので、単発で介入させてもらっても、そこまで影響力がないというか、効果を発揮しないということが分かったので、ネイルで施設様とかに、まあ、認知症予防のために介入させていただくんだったら、3ヶ月以上
効果
出ないと、効果出ないねっていうことが一つ分かったねって先生がおっしゃってくださって、ここからまた次挑むのは、8ヶ月、
さらになんか、
期間、そう、介入するのは6ヶ月に増えたんですよ。今度。ネイルをして取って、して取ってっていうのが6ヶ月間。で、前1ヶ月間は準備期間。で、また7ヶ月から8ヶ月に行く1ヶ月間っていうのは、その後の追跡っていうことになって、それを来年やることに。実はなりました。
さらにこう増えてるみたいな。
さらに次のバージョンには移っていくんですが、去年の10月にみんながその先生が研究をね発表してくれたことによって、みんながすごいすごいってなって、10月にうち主催の第1回研究集会っていうのが開催されたんです。ネイル業界初の学会というのはまだ1回なのでおこがましいので、そんなまだまだなので、先生が研究集会っていう名前で普通にね演題発表を、まあ学会に劣らない形で、やりましょうっていうふうに言ってくださって、で20人の発表とそれを収めた小6をしっかり発行させてもらって、ちゃんと学会的な体でシンポジウムを有識者の方に来ていただいて、いろいろ各方面からお話ししていただいたっていうふうにして、研究集会っていうのが一つ形になったっていうのが、去年の一番私の嬉しかった。
ちょっとすごい話聞いたんですけど、荒木さんをモデルにしたなんかミュージカルがあるとかいう話があって、こんな話聞いたことないなとか、荒木さんの人生をモデルという意味ですよね。
人生というか、
すごいやろって、ちょっとその辺を教えてもらいます。
ありがとうございます。
すみません、よろしくお願いします。
そうですね、私もびっくりなんですが、私の知ってる方が、劇団を、劇団ワオというのを、WAO って書いて、ワオ。をされていて、突然ですね、福祉ネイルのね、立ち上げのね、ところを切り取って、ミュージカルにしたいって。
すごい。すごすぎ。
突然すぎる。
私突然すぎて、いや、断った方がええなと思った。 なんでそんなミュージカルになる話とかってやっぱりもうすごいこう歴史あって、
いやいやそんなことはないですけど、
がなんかもう誰もがこう知ってるだったりとか、そういうものってまあ私認識があったのでね、なんかあのおこがましくて、いやもう他のもっと題材ありますよねっていう感じで言ってたんですけど、そのおっしゃってくださったのが、そこをまあ何回か講演してるんですけれども、
はい、
その、まあ、例えば亡くなった方とか、
はい、
そういう偉業を成し遂げた方っていうのは、うん、まあ、他でもいっぱい題材にしてるし、
はい、
で、あの、実際にそのなんか、うん、まあ、こう、美化されてるというか、そういう風なところもあるし、はい、そのなんかこう人間臭さみたいな、うん、あの、感じで、今リアルに、今現在リアルに戦ってる、人を描きたいというふうに言ってくれたのね、うん、
すごい、
うんうん、でそれやったら今までもそうなんです、全部その今現在仕事だったりとか、うん、何か新しいことにチャレンジしている人の物語が、はい、そういえばそうやなと、
あ、
でそこをまあ切り取りたいっていうことをおっしゃっていただいたので、だったらっていうことで、
はいはい、
まあ半信半疑でした。でも、はいはい、あの本当に台本が来たので、はい、あ、
それチェックされました。
あ、見せてもらいました。
あ、そうか、すごい、
ちょっと事実と違うところとかがあったのでこうですとかですとかって言わせてもらって、はいはい、この間は9月ぐらいですかね、あの、はい、練習を見学に、はい、
あ、そうなんですね。
でその天使事っていうひらがなで、
はいは
い、いいようにね、こう天使の仕事って捉えてくださっていて、天使事っていうタイトルで、はい、あの、福祉ネイリストがこう誕生していくまでとか、うん、あとその佐藤先生を私が巻き込んでしまった、
はいはい、
っていうところで、
はい、
その佐藤先生の葛藤だったりとか、
はい、
そういうふうなところから研究集会までを一緒に研究していくっていうふうになったところまでをミュージカルで。
あ、その杖をこうデコレーションしたりとか、はい、なんかそんな話、きっかけやったじゃないですか。
はい。
あ、そんなのありそうなんですかね。
そこ、おばあちゃん役とか、しっかり、はい、皆さん、杖を持って、はい、あの、そんで、練習の時はカットでしたけど、は
い、ああ、なるほど。
やってくれてとか、まあ、はいはい、私が最初に出会った話から全部、持ってくださって。
佐藤教授ってね、もともとファンキーな人やからね。
そうです。
もうそのまんまの衣装でいけるか。普段着てあるでしょ。
あの、大学教授らしからぬ方ですね、久保さん、ね。なんか先生ね、Facebook でね、自分のファッションとか上げてるぐらいの。
そうそう。すごいファンキーな人なんですけどね。
話も、あの、面白い。だから難しいことをすごくちゃんと、こう、噛み砕いて説明してくれるのが本当に上手で。
もっと聞いたときね、その、荒木さんが歌って踊るのかと思って。
ああ、そうそう、なんかそういうのが頭に浮かんで
る。え、嘘やろみたいな。
そうですね。ちゃんとあの役者さんがいてて。
はい、はい、はい、はい。
曲もね、書き下ろしで。
はい、え、そうなんですか。あ
の、はい、ミュージカルの曲、8曲ぐらいかな。
はい。
作ってくださっていて、練習の時はまだ数曲しかなかったんですが、
はい、
でも作詞作曲してくださる方にも会わせていただいて、
はいはいはい、
で、こんな出会いとかいう話をさせてもらったら、はいはい、最後のエンディングのイメージできましたとか言ってくださって、
はいはい、
そこから一気に書いてくれたみたいで、
は
いはい、それ、ちゃんといつも毎回ね、その、お芝居を DVD とか、
はいはい、
ちゃんと収めて、やりはるので。
あ、やりはるんですね。
はい。だから、はいはいはい、当日行って、ちゃんと買って、顔を見しようかなと思ってますけど。
そうですよね。いや、これ、いつ頃公演があるっていうか。
来年、はい、1月の17日に、
はい、結構
中之島公会堂で、
はい。めっちゃすごいとこですよ。
はい。なんかソーシャルディスタンスなので、なんか800人か900人入るところを、400かちょ、400ちょっとぐらいで、
ああ、それでも、ね、
半分にして。
へえ、歴史ある場所ですもんね。
あ、それいいところですよね。
すごい作り
いい建物ですよね。そこをもう抑えてあるからって言ってくれて、1月17日、もしお時間あれば、見に来てください。ね、私、多分、合間に、はい、マックに、はい、多分10分ぐらい喋らせていただけるって。
はい、すごい。
ちょうど間にね。
合間に。
で、2時間ぐらい喋って
る。
2時間ぐらい誰も止められない。すいませんって。いやー、楽しみですね。
はい、そういうこともありました。
あとはパラリンピックもね。DVD 化もされることですね。
そう、されます。なんと、されます。はい、毎回。
サカソで100年ライフ。今回も内容充実で、カットするのがもったいない。ということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は、皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。